さて続きましては中村由香さんから久慈市の観光施設の状況をお願いします。
はい、お伝えしたいと思います。まず久慈市の被害状況について、こちらは4月11日現在、消防防災課調べの状況をお伝えします。はい、こちら人的被害ですが、はい、久慈市内死者4名うち市内で亡くなられた方は2名、野田村で被災されお亡くなりになった方が1名、はい、また釜石市でお亡くなりになった方が1名いらっしゃいます。負傷者は8名、こちらは緊急搬送だけの人数になっておりますので、それぞれ病院に行かれた方の人数はカウントされておりません。現在の行方不明者は2名となっております。続きまして建物の被害、こちらは非住家含みますが、こちらは4月12日現在の調べです。全壊272棟、大規模半壊82棟、半壊が372棟、そして一部損壊が219棟、全体で、一部損壊、こちらには床上浸水等も含みますが、すべてでおよそ1000棟の、住居が、被害を受けた状況です。また久慈市は、海に面しているということで水産加工ですとか水産業大変盛んでございますが、船舶の被害575隻の船が被害を受けております。そして、この災害に伴っての火災が1件発生しております。現在は、避難所は3月28日をもって全ての避難所が閉鎖されております。そして避難所に最終的にいらっしゃいました皆様は、現在は市内の雇用促進住宅、市内に2カ所ございますが、そちらの方におよそ40世帯の皆様が、避難所にいらっしゃった皆様が一時的な生活をされていらっしゃいます。こちらには市内だけではなくて、お隣野田村の皆様、そして、広野町ですとか周辺の地域の皆様も含まれております。ライフライン等はほぼ全域で復旧しておりますが、電気につきましては浸水があった一部の地域では、まだ30戸程度停電が続いております。それ以外の、ライフライン、水道ですとか下水道については完全復旧をしております。電話についても復旧しております。鉄道関係につきましては、三陸鉄道が野田村までは、災害復旧支援ということで無料で1日5往復、そして八戸方面へはバスが1日3往復、そして盛岡方面へもほぼ平常通りの運行で9時5泊号と JR バス白樺号が運行されております。そして、私の、はい、おります川商工観光課でございますが、
はい、
久慈市の観光施設も被害を受けてしまいました。はい、一番は、モグランピア
です ね、 そうです
ね。久慈の海の一番の施設と言ってもよかったと思いますが、こちらは、全壊となってしまいまして、外付けされていたポンプ、
はい、
そういったものもすべて停止をしてしまいました。
はい、
それに伴って水の循環が止まってしまいまして、中にいました魚、その他海辺の生物たちの多くが命を落としてしまうという残念な状況になってしまいましたが、うち、個体数で20匹、
はい、
こちらが生存確認されまして、現在はお隣ですかね、八戸市さんの、水族館マリエントさんに今居候させていただいております。はい、
ニュースでもやってましたよね。
はい、それこそ先日あの有名人さかなクンが、
はい、
激励に来てくださいまして、はい、なんで他の地域もっとひどいところがあるのになんで9時なのというネットの書き込みなんかもありましたが、
さ
か
な
クンなんで来たのかって、これだけは言わせていただきたいんですが、はい、初めて来たわけじゃないんです。
そうなんです。
去年までの6年間毎年夏に来てくださって、トークショーをしてくださって、地元の皆さんとの交流をずっとしてきてくれています。そんな思い出のモグランピアのために何かしたいと言ってくださって実現した今回の市内訪問でした。もう本当にどんなことでも手伝うよという本当に励まされる言葉をかけていただきました。
いや本当にパワーというか元気をもらいましたね。
ですよね。なんか市内の保育園とかにも回ったとかっていう。そうですね。
保育園2カ所、小学校2カ所、中学校1カ所を巡りました。
結構回ってくれましたよね。
はい。初日はまず到着してから、一番最初にやっぱりモグランピアを見たいということで、
はい、
私も同行させていただきましたが、まだやっぱりあのフラン州といいますか、だいぶきつく残ってる中にヘルメットをかぶって、
はい、
で電気つきませんので、はい、あのまあ、一部ついてるんですがつかない場所が多いので懐中電灯を持って中に入りました、
はい、
ここに何がいたね、ここに何がいたねって一言一言声をかけてくださいました。はい、水槽の中に入ってこう片付けてる職員の方を見たときはやっぱりちょっと言葉に詰まってるのかなって思うときもありましたが、はい、その後は市役所の方に訪問してくださいまして、はい、滞在所はでも10分くらいだったと思います。その後すぐに小学校の方に向かわれまして、その日は幼い小学校と幼い中学校訪問していただいて、その様子は NHK のニュースの方でも流していただきました、
ね、幼い小学校まで波来たんですもんね、
はい、幼い川の逆流した場所を堤防を沿って見てみました、はい、ここまで来たんだなっていうのは感じましたね、
はい、
そして翌日は久喜小学校保育園、
はい、
で港小学校港保育園、そしてマリエントさんに引っ越しをした、亀の亀吉くん、あの、はい、青海亀、はい、あの、はい、亀吉くんを応援に訪れて、その後三沢から飛行機でお帰りになったということでした。はい、まあ、これからも要望があればいつでも調整つけてきますという本当に心強いお言葉をいただいておりますので、まあ、復興のまず光になってくれたんだ、くれたと私は確信していますので、皆さんもきっと元気をもらったと思いますので、
そうですね、
もう一箇所去年建てたばかりだったアマセンター
、
もう表現はそぐわ、あの、はい、正しくないかもしれませんが、綺麗さっぱりないんですよ。
あ、
土台だけ、
基礎だけなんですよね。
あ、
本当に海の取ったんっていうかですもんね、あそこはね、
本当、
間近に立てて、
海面まで20歩って感じですからね。
そうですね、
本当に海辺にある、
本当に海のそばに建ててある場所だったんですが、本当にも基礎しか残っていなくて、ちょっとまだ1年経ってないんだけどねっていう、
リニューアルオープンしてから1年未満ですね、
残念な結果になってしまいましたが、夏まではまだあと3ヶ月あります、
はい、
まあ、そこまでの状態で潜る環境が整っているかどうか、うん、そして地域の皆さんがよしやろうというお気持ちになられていれば、うんうん、ぜひ、まあ、貴重な観光資源でもありますし、もしてもちろん地域の文化なので、うん、その辺を絶やすことは避けたいなと思っていますし、一日も早くそういうふうな漁業ができる場所に復旧してほしいなという思いではありますが、
うん、
やはり陸上が復旧しないうちになかなか海周辺の方が復旧が及ぶのはなかなか厳しい部分がありますが、うんうん、まあ、私たちとしてはぜひそこをまず重点的にやっていただいて、そこからどんどん周りに復旧の波を広げていけたらいいのかなと思ったりしながら、今後の様子をちょっと考えているところですね。
久慈市も被害が他の地域に比べ少ないとはいえ、かなりの、ね、さっきお伝えいただいた通り先行程度の前半回等々ありますし、
そして深刻なのはそのこの1000個のうちの大半が事業所であったということなんですね、はい、
うちのお得意さんも結構いらっしゃいました、
はい、水産業で結構成り立っている久慈市ですので、その水産業で得られた資源は加工品にもちろん出荷されていました、はい、うん、海辺のそばにはあの八戸缶詰さんという加工場もありましたし、はい、久慈市漁協さんの食品加工場もありました、はい、海辺のお母さんたちの大事な雇用の場所であったところが現在、稼働を停止しているということで、うん、あの3月末の時点で、 私が聞いた時には400人から500人程度の離職者が出るだろうという話を聞いていました。ただしそれは、はい、公にされている部分だけですね、はい、時々お手伝いを内々に頼まれてやっていた個人商店さん、はい、そういった部分はカウントされていないことと思いますので、そういった部分がやはり地域の経済支えていた部分がそがれてしまったというのが大きいのかなというふうには感じてますね、うんうん、
じゃあ実際の公になった離職者以上の数の方々が仕事がない状態である、
うん、おそらくそうだろうと思いますね、うんうん、なかなか。そしてまあ漁業をされてた方はまあ自営業になるというか、まあ漁業者ですよね、うんうんはい、そういった方は船がない、
はい
うん、船がないと恵の海に出て収益を上げるための漁ができない、うん、で漁をしたとしても、まあ、幸いにも久慈市漁協 の、はい、市場の方は再開しているんですが、うん、小さい漁港ですね、うん、こちらの方は荷揚げができない状態になっています、うんうん、出荷するためにはいろんな検査を経なければないんですが、はいうん、その検査を受けるまでの状況が整っていない漁港も結構あります、うんうん、そういったところも早期の復旧が立たなければそこに住む皆さん の、うん、収入源も確保されないということですので、うん、働きに出てた方だけじゃない被害っていうのはあると思いますね、うんうん、本当に思いましたね。サラリーマンっていうか会社勤めってこんなにも弱い仕事だったのかな、うんまあ、表現はちょっと正しくないかもしれないんですけども、うんうん、今の時代は卒業したら社会人になってどこかの会社に就職するっていうのが当たり前のような感じになってますけども、うんうん、職人とか手に職をまあ持ってらっしゃる方とか、うんうん、自営業の方とかっていうのはそのまあ自分が事業主であるというか、うん、そういったところもあるので自分さえ頑張っていれば仕事続けられるんですけれども、うん、どこかに属して頑張っている方っていうのは自分の意思とは裏腹に、うん、仕事を失わなければならない時っていうのは本当にあるんだなっていうのは思いましたね、うんうんうん、一日も早く本当に一日も早くって思いますね、うん、みんなが元気になれば多分歩む速さも上がると思うので、うんうん、
復興復旧 の、 この優先順位っていうのはあると思うんですけども、うん、まずはどこかが立ち上がってもらって、
ねう
ん立ち上がってくれてでそれに元気をもらいながら引っ張られるようにじゃあうちもうちもってみんなが立ち上がってくれるように、うん本当ですね、一日でも早く前向きな気持ちになってもらいたいですね、
今やっぱり皆さんパワーがどうしてもちょっと足りないのかなって思いますのでなんとか、うん、踏ん張ってというか奮い立ってというか、うん、負けてたまるかっていう感じですかね、
そうですね、うん、浜の母さんだその点は結構元気ですね
無事に来た本当に被災者ですかと言いたくなるような元気な方もいらっしゃいますし
その方も自営業なんですけど、うん、30年ぐらい前に久慈に大火があったんですよね、
ありましたね久慈大火
あの時に家を焼かれ、
うん
今回の津波で家を全部流され、
うんはい、
いやーまさか40年生きてて家が2軒もなくなると思わなかったって言いながらでもすごい元気なんですよね、さすがにうちのじいちゃんははあはあいいっつってけどねだから俺はこれやんねば生きできないですからね私だねっつって、
パワフルですね
パワフルですね本当にあれはもうすごいなと思いましたね
やっぱり命あればこそですよね
こっちがいや大変ですねって言うのもなんか申し訳ないぐらい元気なんですよね、いや強いなと思って、
生きてるからっていうのも
そうですね
あるんでしょうね
久慈は、まあ海に面していて少なからず今までも津波の被害を 受けてきてた場所ですから、はい、やっぱり年配の方、うん、ご年配の方は津波の恐ろしさを知ってらっしゃった方もいらっしゃるでしょうし、知らない方でも津波は来るもんだっていうのは分かってた部分はあると思うんですよね、うん、
まあ、来る来ない別にして地震が来ると津波注意報とかはちょいちょい出てましたからね、う
ん、だから見たことはなくても身近なものとしてどこかで気にかけていた分、はい、やっぱり被害が少なかったのはそれかなって個人的には思ってるんですよね、
人的被害、
うん、なのでこのまあ、うっすらと分かってたつもりのものが自分の体験になったっていうのは、うん、ある意味、まあ、財産というか、うん、自分たちが伝えていかなきゃいけない部分でしょうし、これを経験した上でどんな風にまた作り直していくか、うん、やっぱりみんなで考える時なのかなって思いますし、うんうんうん、
ですね、今まであったものがもう全部ひっくり返って、うん、ある意味もう真っさらな状態になってしまう、で、何もないところから、うん、あのゼロよりももうマイナスのところから出発していって、うん、で今回の震災を私たちの子供や孫に、うん、ちゃんと伝えていって、ね、つなげていく必要がある、
うん、まあ、久慈市としてはまあ、政府の方からも、過度のイベントとか祭事の自粛は避けて元気を出していきましょうというコメントが発表されたこともありましたし、やっぱりさかなクンに元気づけられたところもありまして、自粛自粛はやめようと、ただし周りの皆様の感情には十分に配慮した上で、規模は小さくとも何かしらの、イベント、祭事、うん、そして、まあ、祭事という言葉は違うかもしれないですが、イベントですとか、うん、復興を目指しての企画、うん、そういったものにはどんどん応援していきたいなと思っておりますし、いろんなこ、久慈市のイベント形は変わるかもしれませんが、できる限り私たちは例年通りに近い形でその時期には同じようなイベントを行えればなと思っておりますので、うん、そして幸いにも9時に来るための内陸からのアクセスは一切どこも壊れていませんので、はい、うん、お車でいらっしゃるにための高速道路も全面復旧しております、
は
い、
国道も無事ですね、
はい、国道ももちろん無事です、はい、そして新幹線については4月下旬か5月の上旬には復旧するということで、うん、まあ、放送されておりますので、ぜひいらしていただいて、どんなに津波が怖いものなのかを知っていただきたいですし、そして来たからには必ず3つ以上のお店によって買い物をしていってほしいです。
ノルマが出ましたよ。
そうですね、
これだけは本当にお願いしたいです、はい、ただ来て、ふーん大変だったんだねって言って帰られるんじゃなくて、うん、地域のもの買ってってください、うん、はい、それがみんなのための募金になるんです、
はい、
うん、ぜひそこを考えていただいて、うん、ぜひ来てこの久慈市、頑張ってる久慈市を見ていってほしいと思いますので、うん、はい、ゴールデンウィークも、ね、休日でもいつでも久慈に来てください、はい、お待ちしております。
中村さん、はい、これからも広報支援よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
はい、中村由佳さんから久慈市の観光施設の状況を伝えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
湯気美和子も聞いている久慈小粋ラジオです。それではここで山瀬土風館から5月1日日曜日から5月8日日曜日まで頑張ろう三陸と題しまして、いろいろとイベントを行っちゃうというお知らせでございます、はい、いや、来ましたね、5月1日から5月8日、
はい、もうゴールデンウィーク真っ只中に
ありましたね。毎日午前10時から午後3時まで山瀬土風館とレトロ通りにおきまして、頑張ろう三陸と題していろいろなイベントが行われるということでございます、うん、まずイベントですが、1日日曜日はダンスグループステップアップさん、場所オープンカフェで行います。11時からのイベント皮切りとしまして11時20分までと。そして2日の月曜日は久慈保育園の可愛い皆さんによりまして、多目的ホールで踊りの披露があります。可愛い園児たちの 踊りをどうぞ、ね、ご覧いただきたいと思います、はい、そして手作り鯉のぼりをみんなで作ろうじゃないかということで、なんと今回は手作り鯉のぼり140万匹でございます。140万匹の鯉のぼりを作りましょう、これは皆さんで力を合わせてたくさんの鯉のぼりをドフカに泳がせようということで、
140万匹、久慈市の人口があの3万8000人
なんです
よ。一人、一人何個作るんですかね。
一人何個作れば。
ちょっと計算苦手なんでごめんなさい。
一匹二匹じゃなく、あの、20、30、40、50と一人当たり作っていただければ。
すごいですね。
すごいですね。そして、移動バッタリー村、いらっしゃいます。山形村からですね。
北大郷
村長。はい、率いるこのバッタリー村ですが、手作り駒で駒回しと、非常にレトロな、いい感じの遊びを持ってきてくださいます。そしてレトロ縁日開催いたします。輪投げ、ヨーヨー釣り、わたあめと1回100円でどうぞ遊んでてください。そして先着50名様にレトロ縁日遊び券プレゼント。楽しみですね。
いいですね、金額もなんか、
うん、1回100円
レトロですね、
レトロな感じで、
1回100円ですね、
はい、紙芝居も思い出しちゃいますね。そして子どもの日企画としまして、5月5日木曜日はカプセル探し、
お、宝探しみたいなやつですね。
そうです、カプセル探し、受付は風の館インフォメーションです。3カプセルで100円、ということで100円を持っていけば3カプセルゲットの権利ができると。
そうですね。うん。そしてなんか、目玉商品があるとかないとか。宝は、一番の目玉の宝は？
おお、これはよくぞ聞いてくださいました。なんとですね。
何すか？
DS。しかも、3D の一番新しい DS。
3DS ですか？
飛び出すやつじゃないですか？
そうなんです。ビヨットで、
飛び出すじゃないですか？
どっかにね、隠れてるそうなんですよ。
まさか！
子供じゃないけど参加してもいい、
これ、ね、子供しか参加できないんですかね。
子供の日企画になりますね。
ダメじゃないですか、ね、
この日限定みんな子供に戻ろうぜみたいな、ピーターパンな感じはダメなんですかね。
ちょっと大人も欲しいかなみたいな、
これは本気出しちゃいますね。
出しますね。
出しますね。
ダメですかね。
あとで風の館のルミさんのところに行って要相談ですね、これは。
まあ、直接当日行って交渉っていうのもありですしね。
ありですね。頼むよ。
ちょっと目玉に
頼むよ。
やらせておくれよ。
やらせて参加させておくれよ。
お腹の子供に元気はないんですかね。さすがにないか。
やはりあの
生まれてないのはダメですかね。
数えられる分だけ。目に見えてる分だけ。まあね、あの未来先取りでちょっと交渉してみてもいいかもしれません、ね、
来年は参加しないから今年参加させてくれ
る、お腹の子供用にお願いしますという話が今出てますけども。そして6日7日は10時から午後3時まで多目的ホールとレトロ通りにて移動バッタリー村、先ほどご紹介しました木東吾さん、この日に来てくださいます、はい、そして8日日曜日最終日は午後1時から3時まで多目的ホールにおきまして手作り琥珀しおりを贈ろうと題しまして、手作りの琥珀のしおりを作っちゃおうというイベントでございます。贈ろうということなので、これはですね、
母の日ですかね、
ちょうど8日ですね、母の日。
そうですよね、
バッチリですね、
バッチリですね。
そしてこのイベント期間通しまして売上金の一部は東日本大震災、そして久慈広域の支援に使わせていただきます、たくさんの皆様の、はい、善意をお寄せいただきますよう、はい、ご協力よろしくお願いいたします。
協賛広告もね、今取ってますけど、もちろんうちも出しましたしね、はい、その分はもう全額、寄付、募金に回すということでしたのでね、はい、これによってね、久慈市とか被害に遭われた方、少しでもね、何か助けになって、イベントでね、元気になってもらえればと思いますね。もう春祭りがね、残念ながら、中止になっちゃいましたんで、
それから、イベントといえばやっぱり美味しいものですよね。
そうですね、
ごめんなさい、忘れてました。
はい、
はい、忘れてはいけません、郷土料理などの屋台の出店もございます。いや
欠かせません、
はいはい、そしてレギュラー出演者、割烹着隊のお母さん方、
いつも元気な割烹着隊のお母さんたちですから、
そうなんです、
カツを入れてもらいに、
そうです、
元気をもらいに、やっぱり行かなきゃダメですね、
うまいもんをお届けいたします。割烹着隊の皆さんが、この イベント期間中に美味しいものをたくさん出してくださいます。
やっぱりお腹も満たされて心も満たされますからね、
はい、両方満たしにぜひいらしていただきたい、お願いします。頑張ろう三陸、5月1日日曜日から5月8日日曜日、まるまる1週間、時間は午前10時から午後3時まで、たくさんの皆様のご来場お待ちしております。
久慈広域ラジオです。
それではここで広野町からのお知らせです。広野町大野で5月3日、4日、5日に毎年開催されていた大野一芸祭、今年も開催が決定しました。
頑張りました。
頑張りました。
ありがとうございます、
は
い、
会場は大野デザインセンター。そして詳しい内容は来てみてのお楽しみなんですね。これは
そうですね、
今練りに練ってる話ですから、
そうなんです。
もう開催するかしないかちょっと揉めたらしいんですけど、やっぱね、
やはり、
こんな時期なので、
地震の影響が大きかったんですね、
それでもやると決めてくださったんですね、
ありがたいです、
ありがたいですね、
はい、詳しい内容は分かり次第広野町のホームページに掲載するということで要チェックでございます。
必ずチェックですね。ホームページにもリンク貼っときますんでね、
はい、まずは絶対必ず開催する大野一芸祭、今年も5月3日4日5日開催です。広野町のホームページをご覧ください。広野町からのお知らせでした。
はい、
ワンツースリー、
久慈広域ラジオです。
今回は東日本大震災の後初めての収録となりましたが、なんとか無事終わることができそうです、
はい、今回も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページに記載してありますメールアドレスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
そして5月のテーマは節電です。リスナーの皆様、もう世間では節電がかなり浸透しているようですが、これからどんどん暑くなってきたりジメジメする季節を迎えることになります。皆様の節電のアイディアなど教えてください。
節電、
はい、
何かやってますか、カノカディ節電。
私はですね、まずお店の電気はスポットライトとか、そういう、まあ、なくてもなんとかなるのは消してますね、
うん、
蛍光灯とあとショーウィンドウのライトですか、そこはちょっとないと暗いと見えないんで、うん、そこだけはつけてますけどもね、うん、スポットライトなどなどは消しておりますね、はい、あとはなるべく、まあ、今だいぶ暖かくなってきたんですけどね、暖房の温度控えめにとか、うん、基本的なところで、頑張っております、う
ん、そうですね。一般家庭ですとこまめに部屋の電気を消す、
ね、うん、
あとは待機電力も、
うん、コンセント抜いたり、
そうですね、あと使ってないパソコンは消すとかですね、なかなか、まあ、こまごまですけどもやれることは結構あるのかなっていう感じはありますね、
あとちょっとネットで見たんですけどもね、ロングヘアの方が髪をバッサリ切って出勤なさったそうなんです。
あら
切ったのね、はい、節電のために切りましたって、ドライヤーのかける時間を短くするために。
なるほど、
あ、こういうのもありだなと思って ね見てましたよ。
さすがに女子なんでちょっと坊主は
無理ですね、
まあ、ベリーショートなりそのくらいにすれば、洗いざらしの方がおしゃれっていう感じも演出できるかもしれませんね、
ファッションもそういう方向に行ったりして、
そうですね、まあ、突き詰めていくとすごいところまでたどり着きそうですけどね。
どこまで行くのか、ちょっとファッションとしては楽しみな部分も。
そうですね、まあ、クールビズなんかはどんどん今年進むのかなっていう気はしますけどね、
そうですね、半袖の背広が帰ってきたらどうしようってちょっとドキドキしてるんですけど、
それは見たことないんですけど。
あ、知りません、畑内閣の時に。
省エネファッションですか、もしかして。
覚えてるでしょ、
父、肘ぐらいまでのスーツが、
背広の上着が。
言っていいですか、
どうぞ。
着なきゃいいじゃん。
すいません、そこまでするなって。
だから脱いでみたいな、
脱ぎゃいいじゃんっていう話になると思うんですけど。
きっとね、あの頃の省エネファッションの背広ってネクタイはしてたんですよね、確かね。
クールビズっていうのがまだなかった、
そうそうそう、
切っちゃうって、ベストでいいじゃんって思いましたね。
どういう、まあ、結果的にね、袖切るよりも、あのネクタイ外した方が楽だったって話の、うん、
ちょっと今のはすいません、取り乱してるんですけどとんでもない話ですよすいません、それデザインした方には申し訳ないですけど、
まあだから、
ちょっとない、
全然浸透しなかったのはそういう部分があるんでしょうけどね、
やっぱりきっとね、誰も来たくなかったっていう、
ちょっと部員があったんでしょうね、
ありますよね、そりゃね、とそれはないな、
そうなんですね、もうあの手この手で、あのエコなり節電なり、はい、いろいろ出てくると思いますけど、夏頃には一体どんな節電方法が出てくるのか楽しみですね、まあ、
去年の夏結構暑かったですからね、
はい、今年は涼しいといいですね、まあ、冷夏だとちょっとこ、まあ、食べ物も育たなくなっちゃうんで、あれですけど、
ほどほどに、
そうですね、いつもの9時の夏が迎えられれば、
はい、
一番いいですけどね。
そうですね、
はい、リスナーの皆様、テーマは節電です。メールの宛先は久慈広域ラジオホームページに記載されています。カヌカ D 直通メールまでお願いいたします。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
次回は5月16日にアップの予定です。またその収録を5月10日カフェビリーブさんで20時から行います。
お時間ある方、ぜひ遊びに来てください。では、次回まで。
ごきげんよう。